ございます。デボーション TV の時間です。今日も神様の恵みの御言葉を通して新しい力と勇気にあふれて歩み出してまいりましょう。本日の聖書の箇所は民数記15章の1節から21節になります。主題は約束を果たす。今日はこのところから神様の恵みを聞いてまいりたいと思います。まず聖書の朗読を通して神様の御言葉を味わってまいりましょう。
民数記15章1節から21節。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。私があなた方に与えて住まわせる地にあなた方が入り、食物の捧げ物を主に捧げるとき、すなわち特別な誓願を果たすためであれ、進んで捧げるものとしてであれ、礼祭としてであれ、牛か羊の群れから全焼の捧げ物か生贄を持って主に香ばしい香りを捧げるとき、その捧げ物をする者は穀物の捧げ物として油四分の一品を混ぜた小麦粉十分の一エパを主に捧げなければならない。また全焼の捧げ物、または生贄に添えて子羊一匹のための注ぎの捧げ物として四分の一品のブドウ酒を捧げなければならない。またあなた方のところに寄留しているもの、あるいはあなた方のうちによよ住んでいるものが主への香ばしい香りである。食物の捧げ物を捧げる場合にはあなた方がするようにその人もしなければならない。一つの集会として掟はあなた方にも寄留しているものにも同一であり、世々にわたる永遠の掟である。主の前にはあなた方も寄留者も同じである。
さあ今日の箇所からまずですね、2節を取り上げて、御言葉としていただきたいと思います。イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。私が与える土地にあなたたちが行って住むとき、実にこのところはですね、神様が、主なる神様がモーセに託宣をなさって、それをモーセが受け止めて人々にまた語っていくために、語られた場所であります。聞くね、ドラマ聖書というのがありますが、あれはなかなかいいですね。なぜかというと、こういう役割、神様の役の方が神様の部分を語り、またモーセ役の方がモーセの部分を語るということで、ああ、本当に神様が語られたことをまた逐一ね、人々にモーセが語っていったんだなってことがよく聞き取れるからです。とても感動しておりますし、ぜひあなたもですね、お試しになったら素晴らしいんじゃないかと思います。さあ、ここで主はモーセに仰せになった。その語られた内容というのは、それは特別の誓願。特別な祈祷ですね、お願いですね。そしてそれをまた捧げるときとか、時々ですね、願いを持ってですね、神様の前に出てくるときに捧げ物をする、また祝日に捧げ物をする、また和解の捧げ物をする、まあそういったなだめの香りとするときにはこうこうしなさいとですね、実に細やかないろんな指示がこのところになされているわけです。細かい指示の一つ一つは今日は見ませんが、まあ、ちょっと特徴的なのは、この中にブドウ酒の捧げ物があるというところですね。これは、どういう側に越したかというと、この台がありますが、祭壇の上にですね、振りかけて、それが、こう、火とともにですね、香り高く上がってくる。なんとなくですね、これと肉が、ね、焼かれていくと、フランス料理のですね、ステーキにみたいなイメージがこうあるわけでありますが、とてもかぐわしいね、香りが天に立ち上ったようでございますが。まあそしてこれは、ある意味でその人々と共にですね、起立するもの。まあ起立するってことは何かというと、定着しているということでありますから、まさしくこの教えというものは何かというと、これは定着後の話ですね。つまり、カナンに定着した後。だから今日の御言葉を読んだんです。私が与える土地にあなたが行って住むときってこうなります。だから、こうこうしなさいって言うんですから、実はまだまだ旅の途中である。しかもこの14章においてはですね、大変残念なことでありましたが、イスラエルの民がカナンの土地を偵察してですよ、実際にこう見たときに、まあ、12人行ったうちの2人 以外は、10人はみんなですね、ああ、あの土地は無理だ。あそこにはすっごいね、力強い、民が住んでいて、私たちは太刀打ちできないし、そこにね、向かっていくことはできない。ああ、神様どうしてこんなところにね、連れてきたんだろうか。結局、あるので、のたれ死にするためじゃなかったかという同じのお決まりのパターンを言ってですね、文句を言ったわけです。ただ二人だけ、ヨシアとカレブだけがですね、いや、攻め取りましょう。必ず取れます。ですね、宣言したわけでありますが。神様はこういう、この柄をですね、踏まえて、ヨシアとカレブだけは新しい土地に入ることができるようにされたんですが、残りの者はみんなそのあれので死に絶えるということになっていく。しかもですよ、彼らは本当に直線距離で言ったらそんなに遠くないんですけれど、そういったところをですね、40年もさまよい歩きながら歩む。ある意味でその世代が徹底してですね、死に絶えるまでそのあれのをさまようことになってしまった。非常にですね、そうした事柄が起こり、現実ですね。今ね、攻め上ったってダメだってこうね、神様に言われてるにもかかわらずですよ。攻め上った時に、まあ、この人々はやっつけられてしまう。まあそういうですね、悲しい出来事が起こった、その後に位置づけられてるわけです。でも私自身、何度もこの箇所を読みながらですね、本当に神様に責められたこの部分です。私が与える土地にあなた方で行って住む。お前たちはこれからね、長い間ね、まだ、さまよわなきゃいかんし、実際にそこでですよ、まあ、この徹底してね、不純物は覗かれるような体験をするわけでありますが、でも神様の中では、あなたたちはあの土地に行って住む、カナンの地に行って住む、これはもう規定事項です。神様は決してこのことをね、ぶれていないし、ぶらしていない。ある意味で神様の中では、これはなると言ったらなる。こういうね、事柄だっていうことを本当に強く教えられたんです。だからこうこうしなさいってくどくどしくね、感じるんですけど、このような事柄も丁寧に語っていかれた。なぜかというと、そこに住んだら、実際ですよ。まずその土地に生まれ育ったものは、やはりそこで神様との関係を持ちながら生きなきゃなりませんから。どういうね、あり方をするか。それを事細かく示された。まあ、イスラエルの律法というのは、生活法でもありましたから、どのような生活をするのかという事柄をですね、またこういった事柄で明示していかれたわけであります。そして気流者もっとわざわざついているところは、その土地に定着した後ですよ。そこに、まあ別の土地からやってきて、しばらくの間滞在する人たちもいるだろうってわけです。だからこの荒野の旅路の間の話ではなくて、もう現実ね、そういうところに定着した、そしてその中で他からやってきたものもいるだろうけど、その人たちもまたってことです。まあ、今で日本で言うならば、在留、外国人、ね、日本にいらっしゃる外国人の方々という方、ことです。その方々も日本の方には従わなきゃならない。まあ、それは当たり前のことでありますけれど、そういった事柄が、もうすでにこのところで、神様は明確に示しておられる。示しておられるってことは、なるってことですよ。つまり私たちの信じる神様、聖書の神様は、約束したことは必ず果たすお方だっていうことです。今日このところからしっかり覚えたこと、これのまんまです。告白したいと思いますが、主なる神様は約束を必ず果たされる。神様は決して約束を保護にされるお方ではない。あ、約束したけど忘れたという方ではない。約束したけれど、もうやんぺという方ではない。約束されたことを必ず思い起こして果たしていかれるお方です。だから、時々聖書にありますね。神様はアブラム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こしてということがあります。つまりそこに立ち返ってということです。あの時約束したなってことをちゃんとね、実現していかれる。このところどうですか？必ずあなた方はその土地に入る。これが行って住むってことでしょう。ですから神様はこういう約束を必ず果たされるお方だ。本当にこの神様の一つ大切なご性質と言いましょうか。神様は真実なお方で、誠実なお方である。自分を偽ることができないともありますから。ある意味で不誠実になることができないお方である。そのようなお方を私たちが神様として信頼して歩むことができるというのはとても幸せなことだということです。人間社会は約束を果たしませんし、約束を保護にするし、約束を破る。もうこれがいっぱいあります。横行しています。だから信じられなくなるし、本当に人を信用してはならない人を見たら泥棒と思えみたいなですね、言葉だって出てくるわけであります。でも聖書の神様は約束したら必ず果たされますよ。それを実現されますから。それを私たちは信頼して歩んで大丈夫です。本当にここが決定的に私たちの安心の、まあ言うならば、基盤。まあ言うならば私たちのクリスチャン生活のインフラと言っていいでしょうね。神様は信頼に値するお方だっていうことです。神様だって このイスラエルの民に対してですよ、ちょっと堪忍袋の方が切れる、そういう体験をなさったことだってあるんですよ。もうこいつら何であっていつも不平不満ばっかりじゃないかね。私がもうわしの翼に乗せてね、あなた方たちを運んでるにもかかわらず、なんでこんな文句ばっかり言うか、もう知らん、でもこんなものはね、ここで滅ぼしてしまうっていうようなことをおっしゃった記事もありますよ。だけどその時はどうですか、幸いながらこの民とね、神様との間に立っていたモーセが、まあまあ神様そうおっしゃいますなね、神様もしそんなことなさったらあなたのね沽券に関わります、あなた自身がせっかく導き出したのにもう堪忍袋は尾が切れたって気が短い神がですねほっぽり出した、それはもうあなたのね、尊厳に関わるね大問題です、それはもうねあなたにとってとってもね恥ずかしいことになりますからやめてくださいね、神様あなたは誠実な方ですからこの民をもう導いていかれますね、どうぞお願いしますとですね取りなした。そして神様思い直されたというのがありますが、まあ時にですねモーセだってもう掘り出したいそういう気分になった時に神様がまたなだめてね励ましていくって、まあそういう中でですよ、私今回ですねこの聞くドラマ聖書を本当頭から3回目にこう入ってるんですけど、ずっとこう聞いておりましてね、非常にハッとしたことあるんですよ。何かというと、神様ってお方はあのイスラエルの民をエジプトから導き出された、そしてちゃんとカナンの地に導かれたなっていうこと。当たり前のことなんですけどね、これがものすごく迫ってきました。だってイスラエルの民ってこのね、旅でもこの直前でもそうですよ。もうぶつくさ文句ばっかり言ってるんですよ。しかもです。本当にこの航海を抜けるね、海を渡ってですよ、エジプト軍勢がもうね、襲ってこない、まあそういうような状況になってもですよ。そこから、また文句のオンパレード。水がない、食べ物がない、肉が食いたいね。本当にそういったことからくどくどしくこう言う、まあ、日常生活が必要ですけど神様はちゃんと与えてくださいましたね。水は時には岩を割って流れさせてくださったし、苦い水は甘くしてくださって飲めるようにしてくださったし、また実際食べ物がないって言ったらパンを、まあね、パンの元になるマナをですね天から降らしてくださって、日ごとの糧を毎日与えてくださった。そしてまた休みはちゃんと取れるように土曜日、この土曜日のためにですね、金曜日だけは安息日のためにですよ、2日分集めても虫がつかなくて腐らなかった。あとの日は多く集めたら全部腐ったし、多く集めたものもね、少なく集めたものもちゃんと必要なだけ残る、不思議なことが起こっている、そのパンの元ですが、マナはですね本当にあのカナンの地に行き着く日まで耐えることがなかった。神様は日常の生活を守ってくださった。そして肉が食いたいって言ったら、もううずらの大群を飛ばしてですよ。もうそれをつかみ取りですよ。もうつかみ取りをして、そしてもう肉を食べたら鼻から肉が出るぐらいね、肉を食べさせてくださったって言うんですから。もうとてつもない豊かなね、恵みを荒野で体験させてくださった。だって考えてごらんなさい。彼らは何にも仕事してないんですから。まだ何にもね、ろくなことをしてないんですよ。ただね、歩いてるとか、ただ旅をしてる。あそこからここへ、ここからあそこへとね、移動してるだけですよ。そういうね、何にも生産的なことからしてないのに、彼らにそういった日常的な食事を、食料が毎日与えられた。まさしく神様は、ね、導き出して、このカナンの地に入れるって言われた約束を果たし続けられたってことです。約束を果たすというのはね、成し遂げた瞬間だけのことじゃないんですよ。そうやって毎日の生活を守り支えていくことも約束を果たす一つです。だからある意味でこの約束っていうのは、まあカナンの地に入るというところにこのね、このあるとしたらですよ、この、出エジプトからずーっとこれ約束全部ですよ。これ全部約束。だからある意味でこの毎日の生活を神様守ってくださって最終的にカナンに導かれたということ、それは果たされたということですけど、日ごとに果たしていかれた。私たちの神様はそういうお方です。この一年も、まあ、一ヶ月、こうね、経ってまいります。もう三週目にこう入ってくるね、時期になりましたけれど、これは神様が私の人生、またあなたの人生を、この2022年を導いてくださっているということですね。まだこの2020年は全然終わってないし、まだ1月でありますけれど、この1月から12月までの間、毎日神様は約束を果たしてくださるお方です。あなたの生活を守ってくださるし、あなたの人生で成し遂げたいと願ってくる事柄をちゃんと導いてくださる。そして、もうそれが実現したという事柄を前提にしながら、いろんな事柄をちゃんと踏まえさせてくださるお方だということ、ぜひ覚えてください。今日、私たちはこの信頼に足るお方がおられることをしっかり受け止めて歩み出そうではありませんか。あなたの信じる神様は約束を果たされるお方ですから。それを本当にこの年、2020年、本当だった。本当に日ごとを守ってくださったし、 最終的にこの一年振り返ったら、神様の約束は実現したっていうことを味わい感謝する歩みとさせていただくものとなりましょう。お祈りします。天の父様ありがとうございます。今日も。あなたが語りかけをくださって感謝をいたします。どうぞ神様、あなたが信頼に足るお方であり、約束を果たしてくださる神様であることを日ごとに味わうものとならせてください。神様、あなたはイスラエルの民をカナンの地に導き抜かれました。どうぞ私たちの人生、あなたの人生も神様、こう集ったお一人お一人も、あなたにあって神様、導かれて果たされたという喜びを共に感謝することができるようにお願いいたします。主イエス様の恵みが溢れる一日になることを信じ、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは今日も神様の約束が果たされていく一日を共に歩んでまいりましょう。またお会いいたしましょう。いってらっしゃい。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。